皆さんこんにちは、気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。なかなかね、もう夏っていう感じでいろいろ大変な気候ということになります。今日もね、ちょっとナショナルジオグラフィックの猛暑サバイバルというね、特集を紹介したいと思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。はい、最初のニュースなんですけれども、先週もお伝えしたんですけれども、カナダでね、49.6度というのが記録されたんですけども、その熱波は人為的な気候変動が要因であるという論文が発表されるということなんですね。このカナダの観測史上最高 49.6 度、数百人の熱中症による、死者を出したということなんですけれども、この、熱波は人為的な気候変動がなければほぼ起こりなかったとする分析を国際研究チームが発表したということなんですね。急速に温暖化する気候は健康、福祉、生活に重大な影響を及ぼす未知の領域に突入しているというふうに警告されています。このね、極端な気象現象ですね、この温暖化どれほど影響したか分析がね、イベントアトリビューションというのね、これまでも紹介してきたんですけども、そういう手法を用いて分析をされたということなんですが、今回の、アメリカ北西部、カナダ西部の熱波というのは1000年に一度の例外的なものということで、人為的な温暖化がなかった場合、発生する可能性が150倍高まっていたというふうに、計算をされているということなんですね。こういう形で、あるんですけれども、カナダ多くの家庭でエアコンが普及していない中でですね、熱波を受けて暑さをしのぐためのクリーンセンターなんかが設置されるとかですね、いろいろ、対策もされているんですけれども、今回やはりですね、いろんな高気圧がね、重なってというようなこともあったんですけども、今後ですね、熱波がより頻繁により激しくなることは予想されていたんだけど、これほどの熱波っていうのは予想外だった、私たちは気候変動の致命的な影響を本当に理解しているのかという重大な疑問を投げかけられたというね、この研究グループの方がおっしゃっています。はい、この熱波はね、生態系にも大きな影響を及ぼしていまして、ブリティッシュコロンビア州の海岸で大量のムール貝なども死んだ状態で見つかったということでね、こういうことが原因で今回の熱波で10億以上の動物の個体が死んだ可能性があるとの見方を示したということです。はい、ちょっとね、これなんかも非常に衝撃的なニュースでもありますし、これからもっと、ひどくなっていく、一刻も早くね、気温の上昇っていうのをね、小さく止めなければいけないって改めて感じさせられるところでありますけども、国内のニュースでは新電力が、業界団体を設立、再エネ普及を目指すということなんで、再生可能エネルギーの、中心にですね、電力小売を、行っている、ね、新電力会社が、5社集まって、再エネの普及や利用拡大に向けた政策提言などを行う一般社団法人を、設立したというふうに、なっています。これ新しい団体は再エネ推進、新電力協議会、32社1団体で、設立をされています。ちょっとまたこのあたり後でご紹介したいと思うんですけども、再エネが主力化する方針の中でですね、小売業者として何ができるか考える場が必要だというふうに考えたということで代表理事の方がおっしゃっていますけどもね、今年、非常に冬の、電力スポット価格が高騰して大変な、リスクもあったりですね、いろんな、政策制度でこう電力小売会社に不利な、制度変更 制度の変更、ね、政策なんかも、ちょっと続いてしまえば良くないということで、こういう形で、まあ、設立したということなんですけども、これ5つ、まあね、こう中心となる電力会社があって、それにね、リニューアブルエナジーアクセレレーティングプロバイダーズアソシエーションということで、DEEP というふうに略をしていますね。 REAP ね、一般社団法人再エネ推進新電力協議会ということなんですね。で、まあ、これまでも課題があって、でこうした、ね、課題に対して、目的3つあるということなんですね。脱炭素社会の実現に向けて、需要家に対して分かりやすい再エネの選択肢を提供すると、それから電力自由化による健全な競争環境を維持して健全な業界の維持発展を目指す、エネルギー利用における国民の公用の最大化を目指し、再エネ利用拡大、新サービス新技術の導入のための、規制緩和の推進提言を行うというような、ね、ことをしているということであります。その正会員の中に、ね、私たちが、関わっているタンタンエナジーも、ね、ありますし、参助会員は、ね、かなりたくさんの、電力会社が、入っていたりしてですね、まあ、こういうことで新しい電力会社が協力しながらね、より良い、まあ、再エネ普及のあり方、あるいは電力システム等の、ね、あり方が、まあ、提言され実現していくことにつながっていけばいいんじゃないかなというふうに思って、紹介をさせていただきました。はい。で今日はですね、ナショナルジオグラフィック日本版の2021年7月号ね、猛暑サバイバルっていう特集がされていましてですね、地球温暖化で猛暑下での生活を余儀なくされる人々が増えると、環境に配慮し快適に暮らすための方策はあるのだろうか、ね、猛暑の世界を生き抜くということで、インドのニューデリーの写真、ね、まあ、このナショナルジオグラフィックは写真が、ね、すごい豊富なんですけども、この、ね、あのエアコンが窓にずっと並んでるんですけども、このエアコンはね、インドの家庭の1割足らずしか普及してないんだけど、まあ、売れ行きは好調だということが、書かれています。またフランスのパリですね、これ2019年に記録的な熱波があったんですけれども、また2003年の、ね、熱波を教訓に高齢者施設に涼しい部屋の設置を義務付けるなどの対策は、進められていて、2019年の死者はね、やはり、かなり減ったというようなこともあるので、対策はね、やっぱりしっかりしていかなきゃいけないんだろうなというふうに思いますね。で、50年後には世界の人口の3分の1は夏の平均最高気温が40度を超える今のサハラ砂漠並みの猛暑に、ね、耐えることになるというようなことも書かれていてですね、この暑さがもたらすコストということがね、まあ、こう研究されていて、その成果を結果をですね、掲載されているんですけれども、この暑さ対策のコストを加えた将来の死亡コストを推定したということなんですね。でこれ、0度から30度まで平均気温、ね、がずっと並べてありまして、100万人以上の、主な都市が掲載されていると。で、コストが高いのが、まあ、上に行くわけ、それから、低いのが下に行くわけなんですけれども、大体平均気温15度ぐらいに、ね、大きな私たちが知っている、大阪、東京、上海、ロサンゼルス、ニューヨーク、ね、北京、アトランタ、テヘラン、マドリード、そういう、ね、都市が載っていてですね、それらは全て死亡コストが高くなるというような、結果になっています。で、本当に、ね、寒いところは5度、平均気温は5度にもならないということで、モスクなんかもそれに近いところがあったりするんですけども、逆にこの、ストックホルム、ヘルシンキ、オスロなんかはですね、それぐらいの平均気温なんですけども、死亡コストが下がるということで、まあ、もともと寒い地域っていうのはちょっと暖かくなることで、まあ、恩恵を受けるというようなことは、あるということもここではわかるんですけれども、 でそれと反対にですね、まあ、30度近くの平均気温の街、ね、ジャカルタとか、インドのムンバイとかね、シンガポールとかそういうところがあるんですけれども、そういうシンガポールなんかはですね、すでに暑さ対策が、進んでいて、これからこのね、うまくそれを利用することによって死亡コストが下がっていくというふうに、結果となって出ています。で逆にですね、ジブチだとかハルツーム、スーダンの首都ですかね、これなんかもうこれ30度を超える、都市で、もうもっともっとね、死亡コストが極端に上がっていく、パキスタンのハイデラバードとかね、そういうところも、極端に上がっていくということで、書かれています。はい、まあ、こういうのもね、すごくこう、これからどんな経済的、影響、死亡コストなんかもね、受けるのかっていうのが、よくわかる、図というふうになっています。でもう一つはですね、ロサンゼルスですね、アメリカの、そこが、まあ、日陰がどういう状況になっているのか、ちょっとした日陰だけでもね、変わってくるということなんですけども、ここはやっぱり人種差別によって作られた街というふうに、書かれていまして、やはりその住宅政策だとかね、そういういろんなことで、住む場所が、豊かな人、それから貧しい人、ね、貧富の格差ではっきりとしているようなことがあります。で、特にですね、これまあ見開きでこう対比されているんですけれども、ロサンゼルスの日陰の大半は木の手入れをする経済力のある人々が暮らす地区にあると。で、これ写真ではね、うちの周りにいっぱい木が写っているわけなんですけども、主に有色人種が暮らす低所得地区では公共投資の不足が、樹木の不足につながるということで、まあ家が建て込んでいて、なかなかね、木が植えられていないっていうようなことがあってですね、対比されているわけなんですね。で、日陰の格差ということで、まあ、ABCD と、豊かさみんな、ランク分けされているんですけども、やっぱり A の地区では、樹木が 37%、人工的な構造物が 40% を占めた、ほぼ均衡してるんですけども、 ABCD という貧しい地区ではですね、樹木が 17%、人工的な構造物が 67% というようなことで、やはりね、当然こう買いな、この生活していく上での快適さ、あるいは、病気になったり、ね、死亡につながったりするということ も、もう直結してしまいますので、こういう街の在り方、差別そのものがですね、まあ、気候変動、温暖化によって影響を受けてしまうということがあるのかなというふうに思います。まあ、こういうことも、ね、含めて、まあ、環境だけじゃなくて社会全体の、ね、貧困をなくすだとか格差を解消するだとか、そういう、ね、こともやっていかなければいけないなと改めて思ったということで、ナショナルジオグラフィック7月号猛暑サバイバルという特集でした。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークの田浦健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。